素敵なコーヒー場、いつも素敵なコーヒー場。
古いの引っ張ってきて。はい。ではですね、このお釈迦様の、まあ、最後のご遺言を通して、お釈迦様は45年間何を教えられたかをお話をさせていただきたいと思います。まあ、いよいよお釈迦様が亡くなられるときに、そばにいた阿難尊者、まあ、25年間お釈迦様のおそばでお仕えしていたんですが、お釈迦様が亡くなることを察知して、これから私は、まだ残された仏弟子の我々は、これから誰を頼りにして、何を頼りにして、悟りの道を求めていけばいいのでしょうかと、お釈迦様に尋ねられました。まあ、これは我々もですね、そういう説かれる先生を失うこともあれば、まあ、皆さんもひょっとしたら今日が最後のね、ご縁かもしれませんし、ね、必ず私たちには人生最後の日がやってまいります。で、それを阿難尊者は悲しまれて、お釈迦様から最後のご遺言である説法を聞かれるんですね。お釈迦様はですね、今まで説いてきたようにね、どんなにね、親しい人であっても別れが来るし、栄えたものも衰える時がある。生まれたものは必ず死んでいくんだと。嘆き悲しむことなかれ。ね、ひたすら仏道に精進しなさいと。怠ることなくね、努力していきなさいと説かれました。そして、残された皆さんに対して何をよりどころに、何を明かりにして求めていけばいいかについて、はっきりとお釈迦様は我々に迷いが生じないように、このように説かれました。自らを灯火とせよ、自灯火を。そして、法灯明、法を灯火とせよ。自らを灯明とは、これは明かりですね。よりどころ、支えとなるもの。自らを灯明とせよ、灯火とせよ。決して他をよりどころ、支えにしてはならない。そして法を灯火、灯明とせよ。ね、他をね、灯火としてはならない。私の残した法、この法はこれは真理です。教えのことを仏教でダルマと言います。またお釈迦様の教えは真理そのものでありますから、真理そのものを法と言ったりしますね。教えとか真理を仏教で法と言います。これからお前たちは、わしが死んでも私の残した仏法はね、永遠に続きますから。法を灯火、明かりとしなさいと。この法灯明は分かりやすいんですね。あ、分かりました。これからお釈迦様の残された教えをしっかりと私は心に刻んで、求めさせていただきますという。法灯明は誰もが分かるんだけども、最初にお釈迦様はなぜか自灯明とおっしゃったんですね。自らを灯火としなさいと。他を灯火とする中で、他をよりどころにしてはならないと。ちょっと意外な感じがするんですね。お釈迦様はですね、45年間ね、諸法無我と言いまして、我なんかないんだと。自我。自分というものでないんだと。自我はないということを徹底して説いた。数ある宗教の中で、自我はないと説いたのは仏教だけなんです。ただ十分聞いていた阿難も、仏弟子たちもですね、我はないことは分かっていた。なのにどうしてお釈迦様は自らを灯火として仏法を求めなさいと言われたのか。まあ、この説明を多くの方は間違ってます。これを皆さんね、常識で解釈したら間違うと思いますね。あ、これから自分の考えの通り生きていけばいいのかと。今自分が思っている考え、自分の考えに従っていけばいいのかと。これでは幸せになれないんですね。自分の考えは多くの場合間違ってますから。ね、逆さまの考え方を持っているのが我々ですから、自分の考えをね、頼りにしなさい。明かりにしなさいとおっしゃったはずがないんですね。で、この自灯明に対する答えはですね、実は この自灯明、法灯明の後に、しっかりと、字は何か、法は何かについては述べられているお経の言葉があるんです。これを、四念住という教えなんですね。あるいは、四念所とも、お経には書かれているところがあります。四念住、もしくは、四念所。これが、実は、お釈迦様が45年間説かれた教えの総まとめであります。この今から言うこの4つの教え、これを念、心に留めて、ね、道しるべとして悟りを開いていきなさいとおっしゃったんです。お釈迦様の45年間の教えを4つの教えにまとめることができる。これが法を灯火とせよということ。まだこの4つの教えはですね、自分以外の外にあるわけじゃない。あなたの心を内側を見れば、あなた自分自身の内側にはこの4つの内容が実は収まっているんです。自己をあるがままに見ることによって悟りを開くことができる。私たちはついついですね、真理をこの外側へ外側へと求めがちですけどね、自分の内側を内観する、内側を見つめる、自分の心を正しく見つめることによって、ね、あなたが悟りを開く ねチャンスが込められている。結論から申し上げますと、自灯明と法灯明はイコールです。自イコール法なんです。あなた自らの中に真理があるんだと。その真理に気づいていないから迷いを繰り返さなければならない。この自分の内側にある煩悩を払拭して自分の心を正しく見たならば、悟りが開ける。心を外に、人に向けるんじゃなくて内側に目を向けなさい。だから自イコール法である。自らを灯火とせよ、法を灯火とせよということは、この4つの真理を正しく知りなさいということでもあるんですね。ただこの四念住を正しく知ることがお釈迦様の御心にかないます、自らを灯火とすることになり、法を灯火とした幸せな生き方につながりますから、この4つの、最後お釈迦様がまとめられたこの4つの真理を理解をしていただきたいと思います。では早速ね、自灯明、法灯明と言われたそのダルマ、真理とは、教えとは一体どういうものかを見ていきたいと思います。四念住という教えですね。親鸞聖人教行信証には、神仏度観に422ページに四念住という言い方でおっしゃってます。お経には2つ言い方があってね、四念住という言い方、これは新しい翻訳で玄奘三蔵の訳した言い方なんです。でそれまでの翻訳は四念所という言い方で教えられます、意味は同じなんですけどね。ポイントは4つのものに心を寄せることですね。死はこれ4つね、念はこれは念仏の念ですね。仏教は念の教えとも言われますように、とても念ずることは大事なんです。大切な教えを正しく心で思い続ける。念という言葉は、今の心とありますように心に思い留めることが大事なんです。皆さんが幸せになるには、4つのことを正しく念じる。今まで皆さんが聞いてきた教えで言いますと、少年と同じ意味ですね。少年、正しいものを念じる、八正道で説かれている少年ね、正しい思いを持つ。で、親鸞聖人ならば、この聖人が南無阿弥陀仏であるという方をね、親鸞聖人はされています。念仏とは聖人であり、南無阿弥陀仏、これが聖人だという言い方が親鸞聖人にはございます。ただ、もし念仏でまとめるならば、この四念住とは念仏と、こういう理解を浄土真宗ではしてもいいかもしれません。ポイントは、真理に対して正しく念じること。で、我々はこの逆なんです。仏教で煩悩という言葉がありますけどね、煩悩って言うならば、この反対がね、失念といってね、間違ったものを私たちは 間違ってるというか、まあ、あの大事な真理を見失うという意味ですね。失念という言葉がお経にあるんですね。私たちも使いますね。年取るとよく失念しますという人いますけど、記憶にないと、記憶がだんだん弱まってくると。これは単なる記憶忘れ、じゃなくて、大事なことを失うという意味なんですね。仏教ではね、この4つのことを常に皆様心がけて、ね、心にあるならば、悟りを開くことができます。でも私たちは残念ながらね、凡夫はね、この大事な4つのことに心を留めることができない。ね、大事な思いを失念、ね、失ってしまうんです。この4つのことが心になくて、完全に目の前のね、目先のものに心とらわれて、内側を見ることがないんです。これでは幸せになれないんで、最後、残しておきたかったのは、この4つのことを常に心に留めて、仏道を励みなさいとおっしゃったんです。失念しないようにね、失念しないようにするには、少年、ね、正しいことを念じることができるようにね、心がけることが大事。これが、南無阿弥陀仏と言ってるんですね。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、もし唱えられるならば、ね、この4つのことを思い出し、この4つの真理を常にね、心に留めておくことが、皆さんが煩悩から離れ、本当の幸せになる道でもあります。この少年、この少年を開いたのが、四念住という教えと。まあ、こう言ってもいいと思いますね。で、この4つのものに、今、心を寄せる。念とは、今に心をね、寄せること。手帳に記したように、明らかに手帳に記したように、忘れない状態を念と言います。妙気不毛と言いまして、明らかに手帳に記したように忘れない、この4つのことをしっかり心にね、住する、ね、住するとはこれ住所の住で、とどまるという感じね。4つのことに心を集中させていく、とどめておく。だから場所の所という字を書く場合もあるんですね。4つのものに心をとどめておきなさい。四つの場所、四つの物柄に心を留めていくのが、仏教なんですよとおっしゃったんです。じゃあ、どういう物柄を私たちは心に留めておかねばならないかと言いますと、一つ目を、心念住と言いますね。心念住。最初の心はこれ、体ということで、まず、ね、外側に、他に、ね、目を向けるんじゃなくて、内側に目を向ける。一番私たちは自分として一番感じやすいのがこの体なんですね。ただ身体の心の字を使って心念住と言われますね。この体を見つめる。今私が成り立っているのはこの体であります。この体とはどういうものかをね、正しく見つめなさいとおっしゃるんです。身体の心に対して思いをとどめなさいと。自分の体を正しく見つめたならば、何がわかるかと言ったらね、仏教で教えられる不浄という真理がわかると。自分の体を見つめるとね、わかりますのは、まあ若い時はね、割と自分は綺麗だと思いがちですけどね、年を取っていきますとね、まあ、実際知らされてくるのは、決して綺麗なものではないことがわかるんですね。不浄、清らかでないと。実は私の体といったらですね、目とか耳とか鼻とか体からね、もうね、汚いものが溢れて出てくるんですね。で、自分のこの体というものをですね、正しく見ることができたならば、貪欲という憂いから離れていけると。むさぼろうという気持ちがなくなります。まあ、若い時は性欲に対する思いが強いですけどね、そういう思いもね、弱まっていく。体を明らかに見たならば、決して人間は綺麗なものではないことが分かってくると。だからこれはね、これを心念住ができたならば、執着することができなくなるんです。実際この貪欲をなくすことができます。ね、この貪欲の貪と言ったらね、これ執着のことなんですね。執着。 この貪欲の貪という字、これ貪ると書きますけどね、この一字でこれ仏教では執着という意味なんです。あの欲は別に悪くないんですけどね、必要以上に、求める、これを仏教で、貪欲と言いますね。必要以上に貪る心を貪欲と言って、ね、これがあなたを苦しめると教えるんですね。これが最初の信念中。まず自分の体を明らかに見たならば、決して綺麗なものではないと。これがわかるでしょうと。で、これをね、念じることによって、貪欲の心を消していく。これによって苦しみを、なくすことができます。じゃあ次ですね、2番目。十念中に行きたいと思います。これ、十はこれは、感覚のことなんですね。感覚で様々な苦しみや楽しみを、受け取る感覚ね。この感覚というものを正しく見たならば、実は苦しみだということがわかると。私たちは、この世界というものを認識するときに、ね、目、耳、鼻、ね、舌、体、これ五感といってね、この五感で世界というものを私たちは認識しようとしますね。ね。まず目。見たもの。そして耳。聞こえた、聞こえるもの。そして鼻。匂いを嗅ぐ。舌で味わう。体でね、気持ちいいとか、ね、暖かいとか寒いとか、ザラザラしてるとか、いうふうにね、私たちがこの世界の情報をキャッチして、この全五色、ね、5つのこの感覚で世界の様々なものを受け取っていくんです。ね、目で見たもの、ね、色とか形を判断するね。で、耳で声とか音を聞く。鼻で匂いを嗅ぐ。いい匂いにとらわれたりしますね。美味しいものでを感じたりする。で、体で様々な、ね、暑い寒い柔らかい硬いを感じる。これで様々なものを私たちは受け取ります。で、この時にですね、ほとんどの人、仏法知らない人はね、この5つのこの感覚でこれにとらわれてしまうんです。いいものが見たい、いい声音楽を聞きたい、いい匂いを嗅ぎたい、美味しいものを食べたい、ね、楽がしたい、ね、気持ちよく感じたい、これに私たちは五感で執着してしまうんです。そしてこの呪がですね、この楽呪になるか苦呪になるか、この呪をですね、私たちはこの我があるためにね、この苦呪、苦しみと受け取るか楽しみと受け取るか、そして舍呪、どちらでもない受け止め方をするか、大きくね、この呪について、仏教ではこの3つ説かれるんですね。苦呪と受け取るか、楽と受け取るか、舍呪と受け取るか。これが我々のこの感覚の捉え方なんですね。まあ私たち、ね、この5つのこの感覚で様々なものを私たちは感じます。で、私たちは普通ですね、自分というものがわからないので、我というものを作りました。ね、この私というものを私たちは、しっかり掴みたいので、この我というものが自分だと思って、この我に合ったものは、ね、楽受と感じますね。自分の我を満たすものは楽しいなと。自分の欲望が叶えられた時に、貪欲のある人はですね、貪欲によって、幸せを感じようとするんですね。楽受と受け取るんです。だから、貪欲の強い人はね、とにかくもう楽受が欲しいんですね。もう楽しみたい、楽しみたいと。自分の欲をね、満たそう、満たそうとして、で、その結果、苦しみになるんです。必要以上に楽しみを求める。私たちの楽しみはですね、楽しんだら必ず苦しむんです。ね、上がったら下がるんです。 トイ欲があれば、ある人を、トイの強い人ではこの楽寿をね、求める気持ちが強いです。必要以上に欲しい欲しいと求めていきます。そして逆にね、怒りの心の強い人は、自分の我に合わないもの、自分の願いが叶わないと苦しみと感じて腹を立てます。苦渋。この怒りの業の強い人は苦しみがまた大きいですね。だから、貪欲の強い人は同時に怒りも強くなって、アップダウンが激しくなって苦しむんです。で、仏教ではね、仏教を聞いていくと、無我と言いましてね、本当の自分というものは、我はないんですね。俺が俺がという思いをなくしていけば、おかげおかげの下で暮らしていけば、我というものはないんだと。で、自分というものは変わりながら変化している。ね。我が薄くなればね、人から馬鹿にされてもね、そんなに俺がという思いがないから腹立たないんです。ただ私も実感ありますけどもね、仏法を聴聞していくと、教えを学んでいくと、我がだんだん弱くなって無我がだんだん分かってくるから、そんなにね、今まで苦しかったこともそんなに苦しみじゃなくなっていくんです。今まで腹立っていたことがあんまり腹立たなくなるから、苦しみを感じなくなる。逆にまた今まで楽しかったものもね、それほど楽しくなくなるんです。貪欲が弱くなるので、必要以上なものはもうなくてもいいと。生きていければいいですから。で、欲を少なくして、狩ることを知るという境地にだんだん近づいていくので、ね、今まで煩悩で楽しかったものが楽しくなくなっていくんです。そして、理想はですね、舎事が一番いいんです、ね。執着を捨てる。無我に近づいて、ね、あるがままに全てのものを受け止めていく。執着を捨てることによって、どんな現実もね、受け入れることによって苦しみをなくしていくんです。この舎事、お釈迦様はですね、この涅槃について、この舎事が本当の幸せだとおっしゃっています。これ言葉変えますと、舎事と言いますのは福不楽事とも言いますね。福不楽事、同じ意味ですね。苦しみでもないし楽しみでもないと。我々が考えている苦しみや楽しみとは違う世界が涅槃なんです。こう悟りの境地といったら、我々が感じているね、苦しみでも楽しみでもない。舎事であり、ね、本当の幸せは福不楽寿。苦しみでもないし、楽しみでもない、そういう受け止め方があると。ただ、どんな現実もね、あるがままに受け入れ、認めることができますからね、死も乗り越えられます。私たちが死が怖いのは、この生に執着しているから死が怖いんです。老いが嫌なのはね、若さに執着しているから老いが苦しいんです。病が苦しいのは、健康に執着しているから病が辛いんですね。仏教ではこの一切の執着を離れさせる力が仏教にありますから、ただどんな現実が来てもね、それをあるがままに受け入れていく。我が薄くなれば、ね、どんな現実もね、あるがままに執着を捨てて、どんな現実もね、舎事として受け止めていく。福不楽事として受け止めていく。これができたならば、苦しみから我々は解放されて、本当の幸せになれるんです。ところが我々はこの真理がわからないために、どうしても勝手にね、我というものを私たちは作って、これが自分だとね、虚構の自分を作り出して、勝手に思い込んで、我が自分だと思って、それで周りのものにね、この五感を使って、様々なものに執着して、ね、苦しみを厭い、楽を追い求め、そして苦しんでいる。だから、普通我々のこの受、これ感覚器官ですけどね、我々のこの感覚器官そのものは、実は本質から言ったら苦しみなんですよと。これを正しく働かせれば苦しみじゃなくなりますけどね。普通一般の我々はもうこのね、五感そのものがもうね、もう苦しみである。またこれ自体がまた無常ですからね。呪は呪をね、呪に思いとどめる。この感覚器官をよく見るとね、人生は苦しみなんだぞと。このようにね、自分のこの日頃の生活を通して、今皆さんが望んでいるものをよく見ると苦しみだなということがわかります。 日頃食べたり飲んだり、皆さんの日々の生活はこの五感を離れて生活できませんからね。日々我々はこの五感でね、囚われて苦しんだり楽しんだり一喜一憂してますけど、ね、まあ、そこをあるがままに見つめて、これを正しく見ることによってね、実はこの苦しみもなくしていける。今まで苦渋楽渋でアップダウンしていた自分がだんだんとね、この10年中自分のね、日々のこの思いをね、見つめることによってね、この社寿になっていく、ね、執着を捨てた受け止め方、どんな現実もね、あるがままに受け入れられていく、受け止めていく、そういう心になっていくことによって悟りに近づける、幸せに近づけますからね。だから悟りといってもなんか別にどっかにあるわけじゃない、自分の内側を、自分の心をですね、この見つめることによってね、幸せになる道があるんです。これを10年中と言いますね。この感覚期間ね、この様々な感覚期間を念じとどめることによって真実を知ることができますよと。これが10年中ですね。じゃあ次3番目、新年中に行きたいと思います。心を念じとどめなさいと。この心というものをですね、見つめていきなさいと教えますね。この心とは実は無常の中でも一番無常なものが、この心なんだと教えますね。まあこの発音が最初の体の新年中と3番目の新年中ね、音しか聞いてない人は同じに聞こえますけど、3番目の方は心のことですね。心は無常であることを知る、これとても大事なんですね。まあ、まずまた皆さん一番感じやすいものよりも心の方が変化が激しいんです。ものすごい勢いで心は変化しています。このものというもの、仏教ではね、この世の諸行無常と言いましてね、この世の因縁和合して出来上がったありとあらゆるものは仏教では、刹那滅と言いまして、すごい勢いでものすごい速いスピードで変化している、あらゆる現象事実はすべて刹那滅と説かれます。すごい勢いで、ね、変化してるんですね。消滅変化を繰り返している、すべてのものは生まれた瞬間ね、滅してるんです。あった瞬間消えるんです。得た瞬間失うんです。これが仏様から見たこの世の真理なんですね。これちょっと理解しがたいかもしれませんが、仏教ではですね、このありとあらゆる現象、物も心もね、瞬間瞬間刹那滅、刹那とはこれは、ものすごい短い時間を言います。1秒間の60分の1を一刹那という言い方がありますね。あるいは一弾き、ちょっと弾いただけで75刹那という言い方もあります。ものすごい短い時間を仏教で刹那滅と言います。刹那に滅するのがありとあらゆる現象なんです。でこの物の現象よりもさらに速いスピードで変わるのが心の変化なんです。電気で60ヘルツというのがありますね。60ヘルツといったらですね、あれ1秒間にね60数回消滅を繰り返すらしいですね。だから60ヘルツというんです。わずか1秒間にね60回もね、ね、生まれ滅しね、ついて消える、ね、が繰り返されるから60ヘルツなんです。ものはこの光と同じスピードなんです。実はだものすごいスピードでものは変化してるんです。私たちは知恵がないためにね、この白板見てもねじーっと変わらないと思ってますね。でもよーくねこのものを見てみると、心もそうなんですけどね、この消滅を繰り返してるんです。すごいスピード、 生まれた瞬間すぐ滅するんです。いた瞬間すぐ失われるんです。あった瞬間すぐ消えてしまう。これが真理です。で、我々は知恵がないためにね、このあるとか生まれる得た、ここしか見えないんです。お釈迦様はね、生まれた瞬間消える、この滅するの滅が見えるんです。あってすぐ消える、なくなる無が見えるんです。得てすぐ失われる質が見えるんです。これがお釈迦様の視点から見た物事の真理なんです。で、この物の消滅ね、この現象の消滅よりもさらに早いのが心の変化なんです。で、この無常というものが分かれば、もう執着しても意味がないことが分かるんです。いくらね、自分のものにしてもね、仏教ではね、あなたがあるものをね、手に入れたとしてもね、得た瞬間ね、もう自分のものじゃないと教えるんです。まあ、この人ありましたね、若い頃の功績があってね、で晩年ヨボヨボになってね、勲章をもらった人がありました。天皇からいただいてね。でもその頃の人はね、もう認知症で、ね、若い時頑張った功績を認められて、今ようやく勲章をもらったけどね、もらう時の私はヨボヨボでよくわからない、ね、私は変わっているからです。たとえ勲章を得ても ね、若い時もらったら喜べるかもしれませんけど、年取ってもらっても全然喜べないんです。だ、仏教ではね、得たということは実はないんだと。得た瞬間に失われていくんです。だ、どんなものを手に入れてもね、得た瞬間から失われていくんです。自分というものもコロコロ変わっている、ね、対象もコロコロ変わっている。仏教では心といったらね、日本語の心の語源はコロコロから生まれたんですね。コロコロ、物よりももっと早い変化をするのが心ですね。だから老一個取って心と言ったんです。ボンノイの卵のようにね、ものすごい速いスピードで心はコロコロコロコロ変化しています。だから我々が求めている幸せね、手に入れた瞬間から自分のものであってもないんです。ちょうど砂をね、掴むように、掴んだ後からね、指の間からね、こぼれ落ちるような感じ。だから仏教では、いくらどんなものを手に入れても幸せにはなれませんと。皆さんが幸せになるには、まず心とはどういうものかを知る必要がある。この無常という真理ね、これを認めない限り幸せはないんです。この無常をあるがままに認められた世界こそがニルバーナ、涅槃であり、本当の幸せな悟りの境地なんです。これを受け入れるかどうかですね。だからこれを徹底して見つめていくんです。だから常日頃からね、心をあるがままに見つめる習慣というもの、皆さん持っていかれたらいいと思うんですね。まあ、このね、四念住のポイントは、物事をあるがままに見る、ね、この世界を見るのもそうですけど、自分の心を見ることによって、自分の身近なものを通してそれを客観的に見ることによって悟りが開けるんだと。心というものをですね、ね、あるがままに見ていく。そうすると刹那別であることがわかるんだと。ものすごいスピードで生まれ滅死、消滅変化を繰り返しているのが心なんだぞ。もちろん物質もそうです。そしてものすごいスピードであるなし、あるなし、瞬間瞬間あって消え、あって消え、これが、ね、この流れで一切の現象は、流れてるんですよと。そして得た瞬間失われる、ね、得た瞬間失われていく、このものすごいスピードで消滅変化をしているのが心である。その心をあるがままに、ね、見つめていきなさいと。これ訓練によってやがてね、この消滅の滅が分かる時が来ます。これがお釈迦様の悟りなんです。私たちはこの滅とか無が見えないから、物はずっとねあると思ってるんです。自分はずっと生きてると思ってますね。この小と無徳、これしか見えない。この滅とか無とか質が見えないんです。知恵がないから。だから聴聞によってしっかり教えを聞いて、物事の本質をね、あるがままに見る訓練というもの、トレーニング、これが 常日頃から聴聞して自分の心を見つめていく努力ね。あるいは物でもいいです、ね、水でもいいです、火でもいいです。お経で見るとね、この水を、この教えを聞いた人がね、水の流れをじーっとね見つめることによって、ある時パッとね悟りを開いた人がいます。あるいは火をねじーっと眺めていて、それある時パッとね悟りを開いた人もいるそうですね。物事を正しく見ることによって実は悟りが開けるんです。教えをこまめに聞いて、自分とは一体どういう存在なのか、ね、まさに仏法の教えを 今に心を寄せて、心を留める、4つのものにね心をね留め、あれがままに見ることによって、それが悟りにつながるんだと。孔子様はですね、今まで説いてきた教えをですね、この4つの教えにまとめ上げるんです。じゃあ最後ですね、法然寺を見てみたいと思います。最後の法然寺はですね、ちょっと難しいですけども、この法はですね、この法とは意味が違うんです。最後の法はですね、諸法無我の法なんです。諸法無我、諸法無我と言いますのは、この世のありとあらゆるもの、この場合の法は真理とか教えという意味じゃなくて、ものと理解してくださいね。ありとあらゆるもの、ね、この世を構成している、存在している構成要素、今こういうもの ね心も含めてありとあらゆるもの、そして皆さんが今ねこれを思い浮かべた概念も含めて、この世の全てのものを仏教で法と言います。で、この世のありとあらゆるものは実体がない、ね、ガーというものがないんだと。固定不変なガーというものがないことを知るのが、皆さんが悟り開くには大事なんだと。諸法、ありとあらゆるものにはガーがない、これ仏教で諸法無我と言います。ありとあらゆるものにはガーというね、変わらないものがない、全ては一刹那一刹那、瞬間瞬間変わっている。このようにね、二刹那以上のもの、ね、ずっとね、変わらずに続くものなんて、この大宇宙に一つもないんだと。これを仏教で、実体がないというんですね。実体というのは変わらない固定不変なもの。他の影響を受けずにね、そのものだけで独立して存在するものはないんだと。必ず他の影響を受けて、他からの影響、が受けていく、受けない、受けていくのが存在であり、心であり、あらゆるものなんだと。だから全ての存在はお互い持ちつ持たれつ、ね、全ては関わり合っているんです。だからね、よく仏教ではね、この因果の道理というものがまた言われますけどもね、仏教の教えといったら因果の道理、まあ、ここには因果が出てきませんけどもね、当然収まってるんですね。この仏教の教えといったら、実は因果の道理なんですけども、因縁果の道理ね、こう大宇宙の成り立ちは全て、ね、因縁、因縁によって出来上がったもの、ね、因縁生起といってね、全ては因縁によって生まれたのが心でありものなんです。これがお釈迦様の説かれた大宇宙の真理、これを略して縁起と言いますね。縁起、よく縁起がいいとか言いますけどもね、正しい意味は因と縁が合わさって全てのものは生まれ起きるんです。これを略して縁起と言いますね。今私も縁起、物、あらゆるものは縁起なんです。この因縁生起というこの大宇宙の真理、これをまたお釈迦様は実は45年間説かれたと言ってもいいんです。この因縁生起をね、言葉変えて、これをね、時間的な、ね、視点から捉えたのを無常と言います。このいろんな因縁によって生まれたものを時間的な視点から眺めたのを無常と言うんです、ね、全ての物柄は時間的に言ったら瞬間瞬間変化している。瞬間瞬間ね、因縁和合、因縁和合で全てのものは成り立っている。これが、だから、縁起と無常はイコールなんです。またね、 無我と言いますのは、今度はね、この因果の道理、因縁正機をですね、空間的な側面から言った言い方。私という存在は、皆さんとの関わりの中で変わっていくんです。皆さんという存在はね、大宇宙全てと繋がっているんです。私を生み出したのは過去の種まきですけどね。今私が生きているのは、いろんな人のおかげ、いろんな人に支えられて、お互い持ちつ持たれつの関係によって成り立っている。だから私という側はないんです。必ず他との関係で、他と繋がって私は生きているんです。だから私というものは側はない。必ず周りのね、空間的ないろんな人やものと関わり合い、支え合い、ね、持ちつ持たれつの関係になっているのが無我なんです。だからこの因果の道理をね、空間的な側面から、空間的な視点から眺めたのを、ね、諸法無我と言います。因果の道理というものを、ね、時間的な側面で眺めたのが諸行無常であり、因果の道理というものを空間的な側面から捉えたのが諸法無我なんですね。で、この真理がわからないから苦しみと人生はなるんです。で、このね、因果の道理イコール無常であり無我であると、この真理が分かったならば苦しみから解放されて、涅槃というね、お釈迦様が最後ね、穏やかな心で亡くなっていかれたニルバーナという世界に入ることができるんです。だからこの真理をね、最後はぐーっと4つに凝縮されましたけど、最後の方がちょっと難しいですけどね、全てのものはね、実体がない、ね。自分というものを通して、また世界を通してね、私たちは実体がないことを見つめていきなさいと。私となんかどこ探しても変わらない魂はありません。常にいろんな人との関わりの中で私の心はね、もう瞬間瞬間変わっている。そういうものをあるがままに見ていくんですね。で、仏教では、まあ、このね、四念住を説いた目的はね、すべては悟りを開くためなんですけどね、悟りを開くには、何が必要かと言いますとね、あるがままに物事を見る。これが一番大事なんです。これ仏教で観と言いますね。観。物事を観察する。主観を入れずに物事をあるがままに見ていく。これが仏教の教えね。観。こう知恵と言ったら、これ観とイコールなんです。知恵と言ったらこれ観と同じ意味です。知恵と言ったら物事をあるがままに見るという意味ですからね。観察の観と同じ意味で理解されているんです。浄土真宗で言いますと、観無量寿の観ですね。無量寿を見るという言葉として使われる。日本語の観察の観は、単なる目で見る、見るじゃなくて、心の眼で、我を入れずに、主観を離れて、物事をあるがままに見ていく。これが知恵なんですね。ただ、この4つのものをですね、あるがままに、お礼がという思いを離れて、ね、いろんな様々な現象をですね、そのまま主観を入れずに、ね、俺が俺がの我を捨てて、おかげおかげの下で暮らせてね、俺が俺がという思いを捨てて離れて物事を客観視する。こういう訓練を常日頃からしていく必要があります。まあ、皆さんこれからね、嫌なこと言いますけどね、やがて肉体の臨終が来ます。確かにね、痛みはきついですよ。肉体は辛いです。またいろんな臨終を迎えたらね、肉体の辛さ、いろんな痛みが出てきます。苦しみが出てきます。でもその時でもね、あるがままに見るんです。ね、痛み、痛み、痛みとね、客観視するんです。いろんな苦しみがあってもね、それをね、俺がーという思いを抜かして、ただね、怒ってるんだな、恨んでるんだなと。どんな心もね、この客観視することによって、その煩悩を減らすことができるんです。痛みでもね、これをじっと耐えて、ね、痛み、痛み、痛みとね、客観視することによってね、穏やかな心になれますから。実はお釈迦様ご自身が最後亡くなるときですね、80歳で亡くなられる直前にね、やっぱり体がボロボロになられたんですね。だから、肉体に痛みがあったみたいですね。背中が痛いとか、実際はね、横にすぐなられましたしね。まあ皆さんも年召されたらもうすぐ横になりたくなります。その時でもね、俺がーというものを抜かしたら苦しみ消えるんです。あるがままに痛みならば 痛みとね、客観視する。これは仕方のないことですから、体の痛みというのはですね。それを、俺がという思いがあるから、余計に苦しくなるんです。だから、どんな事態が来てもね、それをね、知恵の眼で、あるがままに、ね、見つめ、あるがままに受け入れていく。先ほど言った、謝辞です。どんなこともね、あるがままに受け入れ、あるがままに、見つめていく。これが仏教の教え。ね、仏教は観の教えです。これによって煩悩を減らしていけるし、あなたの苦しみから出脱することができるんですね。これもまさに観の教えなんですね。心を鎮め、物事をあるがままに見つめていく。で、この観はね、結局知恵がないとできないんで、ただ知恵を体得しているのが仏教でもあるんです。知恵を得る方法で一番いいのは文法です。ただ皆さん毎日ね、DVD ご覧になって、毎日聴聞されて、この物事をあるがままに見る、そういうトレーニング、訓練をしていただきたいんです。ね、物事をあるがままに見る。そうすることによって、この臨終の苦しみをね、乗り越えられます。痛みが来たならば、痛み、ね。それをね、私がという思いが出てくると、苦しくなります。あいつが人のせいにしたら出てくるんですね。我があるから他ができてね、他のせいにしたくなるんです。でも我なんて本当はないんですね。私という変わらない自分なんてないんです。この真理を知れば、ただ痛みと、ね、ただいろんなことが起きても、それをそのままあるがままに見つめるだけで、ね、その苦しみも消えていきますから。だから物事を客観視する、ね、これがまた仏の知恵でもあるんですね。やっぱり聴聞を、ね、最後まで怠らずにね、最後まで臨終まで決して諦めずに、ね、文法に努めて物事を客観視する心を養っていけばね、このお釈迦様の御心にかなうと思いますね。まあ、最後亡くなる時にお釈迦様は自灯明法灯明とおっしゃって、自らを灯火とせよ、法を灯火とせよ、自らも法もイコールである。それは四念住の教えである。四つのものに心を留めてね、あるがままに物事を見つめていく。体というものをあるがままに見つめていくと不浄であることがわかる、ね、感覚というものをあるがままに見つめていくと苦しみであることがわかる。心というものをあるがままに見つめていくと無常であることがわかる。法というもの、諸法というもの、このようなありとあらゆるものを、ね、見つめていけば無我であることがわかる。この真理をあるがままに受け入れたならば悟りを開くことができるから、ね、この教えを心に留めて、怠ることなく精進していきなさいと、こう説いたのが仏教であるということをね、心に留めておいていただきたいと思います。